孫の疑問シリーズ
ー、イエーイ、
はい、はい、というわけでバーン、ド
ーン、はあ、びっくりした、
はい、というわけでね、今お菓子を食いながら帰省を走っているのが、はい、今回のシリーズの主役ゲストのゆいでございます。
はい、
でゆいはね、私てっぺいの娘で、
はい、
ふみこんから見たら孫なんですけど、
はいはい、
まあ、この孫の疑問シリーズではですね、孫がじいじにふみおくんにいろいろ昔の生活を聞くと、
はい、
いうことでございまして、前回は着物、
うん、
下駄、
そう、
話をしていただきました。
やりましたね。
まだまだね、はい、話したらない
ことも、ふんどしの話もありました。
そうですね、
下駄もね、
はい、
もう言いたいのがいっぱい思い出した。
あ、そうなんですか。
タガ下駄の話しましたね。便所下駄言う、はい、言ってないでしょ、
はい、
それからですね、タゲ下駄も言う、田んぼ行くための下駄とかね、
はい、
あるいはまた雪の時に雪下駄っていう、これ大きいんですよね。こんな大きなもんでね。
なるほど、
うん、そんなんとかですね、まあ一本化けたは言いましたけど、まあいろいろ思い出したことたくさんあるんですけど、それ言い出しますとキリがないので、
そうですね、
今日はまた違ったネタで、はい、行きたいと思っております。
はい、で今日がね12月31日で、実は2020年の最後の日ということでね、まあ、その日にこの孫の疑問シリーズを配信できるのも何かの縁かなということなんで、
ね、
はい、今日のテーマはですね、
うん、
ゆい、明日は何の日や。
お正月。
そうやな、
うん、これ小さいな
2021年、
うん、
まあ、令和3年になるんか。
いや、ちょっとその令和弱いね、
うん、まあまあ、まあ、令和置いといて、
はい、
はい、12月31日から1日経つと1月1日のお正月ということで、
はい、
まあ、文雄くんが、まあ、80年近く前にですね、
はいはい、
まあ、お正月どんなものを食べてたかとか、
あ、なるほど、
まあ、そういうことを中心に聞こうかなと、うん、まあ、今日は食い物、
食い物ね、
食べ物がテーマでございます。
わかりました。
ちなみに今ゆいが食べてるのはとんがりコーンと、
うん、
これ何ですか、これは、バイカ堂の何かこうお菓子ということでね、はい、まあ、ヨーロッパ菓子というようなもんなんですけど、ふみこんなんありましたか。
いや、もう全然なかったね。
そうですか。
こういうもんは本当にもうね、
うん、
とてもやないけども、見とっても見られなかったし、
はい、
まあ、想像もできんかったね、子供の時に。
とんがりコーンもなかった。
なんかとんがりコーンなんてあるかいな、こんなもんね。僕らトウモロコシあったとしてもね、トウモロコシを蒸してもらって、
うん、
それを食べるんやけども、
うん、
今のトウモロコシ甘いやんか、
うん、
昔のトウモロコシは全然甘みがなくてね、
うんうん、
食べれても、まあ当時は美味しかったけど、今のも食べるともうなんか砂糖漬けのトウモロコシみたい、改良された
よね。ものすごい甘いですよね、今のトウモロコシは。
めちゃくちゃびっくりしましたね。
ほんま甘いですね、うん、今のトウモロコシは。
これでね、まあ、ゆいの先ほどの、まあ、あのてっぺんに明日何や言った時にね、
うん、
ちょこっと出なかったでしょ、お正月というのは、
うんうん、
これも不思議やね。僕ら年間365日、
はい、
もう正月旬がもう最大のイベントでもう正月なんていうのもうなんかちょっと小さい声で言うような 立場から見たらおかしいなと思って、ね、多分クリスマスやと大きな声で言おったと思うんや、明日なんや言うたら ね、
なるほどね。
それがちょっと僕は気になんねんけども、
あ、まあ、それはやっぱりそのこの格差というかジェネレーションギャップなんですね。
そういうこと、そういうこと、
孫とじいさんのね、
そういうことやね、うん、で僕ら言うじゃんな、1歳2歳と言うやんか、年を取るっていうわけ、1歳から2歳になるのをな、2歳から3歳になるのを年を取るという言い方がしたやんか。その正月1月の1日に1歳年取ったやん。じいちゃんは7月1日生まれやけども、7月1日の誕生日中はほとんど お祝いなかったやん。みんな1月の1日に一斉に、5歳になったり6歳になったりするわけやな。だから正月はものすごい大事な、まあ、日やったやね。うん、もう正月だからあのプレゼントとかそんなも正月にしかくれへんしね。うん、まあその辺のところが、まあ、今と全く違うところで、まあいわゆる戦争に負けてって言ったら変な言い方やけど、まあ負けてんけども、ごろっと変わったところやね。
まあ、けどそれでも文雄君は戦争負けた時に5歳やったじゃないですか。
まあ6歳、
あ、6歳やったじゃないですか、
うんうんうん、
でそこから、まあ、昭和20年に戦争が終わって、まあ、21年22年とずっと年を経ていくわけなんですけど、やっぱりその、
うん、
年齢がこの1歳プラスになるのも正月やったんですか。
正月、
その後も、うん、戦後も
いつからね、これ誕生日とかね、ハッピーバースデーとかね、
うん、
あんなもん弱いといてもあるけども、
うん、
一切なかった。だからあの歌聞いた時、俺何の歌かいなと思った。ハッピーバースデー、プーユーとか言うんでしょ、
うん、プーユーやからな。
プーユーとちゃうから、うん、プーユーかも。
プーユーは違うな、
まあ違うな、まあ、それぐらいちょっと、まあ、世代ギャップがあって、
うん、
僕さ、おもろいね、
うん、
いろんなギャップを今またこのコロナギャップでね、これ生き抜けたらまたこれまた違う世の中生きられると思うし、
はい、そうですね。
そういう 味で今の80歳前後の人間っておもろいと思いますよ。
そうですね、
うん、それでその食べ物やったね今日は。
食べ物ですね。
ゆいちゃん、
まあ、はい、
正月言うてな、もう1年間なずーっとおじいちゃんが待ちに待ってる食べ物が正月にあるんや、うん、何やと思う？
おせち。
おせちなんじゃそんなんなかった。
あ、大がつくもんやな。
大がつく。もうちょっと考えてみ。おち。
いや、じいじの好きなやつやん。
お餅。
そうやん。これ餅がね、おじいちゃんもう本当に死ぬほど好き。まあ今も好きやけどね。これがね、ゆいちゃんね、12月の28日にな。
お
ね、餅つきちゅうのがあんねん。
おお。
ゆいちゃんも知ってるやろ。
うん。
ゆいちゃんちょっと。
保育園の時やったことある。
そうやさよ。ゆいちゃんの保育園いろんなそれ伝統行事在する保育園やったらしいからな。あの、うすときねちゅうのがあって。で、そこで。
ぶっちゃん、ぶっちゃん、ぶっちん、ぶっちゃん、ぶっちん、ぶ
っ
ちん。
で、きね取りちゅうしたの、おばちゃんおったら知ってるか。
ま、あの、
きね、薄でバチンとして。でその横のところでこうクルッとひっくり返す、それキネ取りっていう、ウス取りとかキネ取りっていうんやけど、そうそう、よう知ってるやん。それ知っててくれたら非常にありがた
い。保育園の時はね、多分このウス取りはさしてもらえんかったはずなんですよ。
キネ取りウス取りね、
はい、多分あのつくやつだけな、ゆい保育園でやったの
めっちゃ重かった。
めっちゃ重かったか。
あれは重いわな、うん、うち だからまあその家のお父ちゃんがな付き役で、でお母ちゃんがそのところでエプロンっていうのをして、ね、割烹着っていうのあったけど昔な、
うん、
そんなんでこう お父さんのその、な記念に当たらんようにスッと手出してちょっとしながらですね、
うん、
お誰か来たの。
おいらっしゃいいらっしゃい。あ、どうぞどうぞ、ちょっと入ってください。今ちょっと収録中なんですけど。
どうぞ。
あのつぐみがやってきまして。
ゆいちゃんのおかん、
はい、お母さんですね。
なるほど。ご苦労さん。いや、えらい厳重な格好しとんな。
え、そうですか。
寒い。
あ、そう、
はい、介護してたりして。
あ、
もうそれね、
あの、あれですね、
下のね、駒がぶつぶれててね、
うん、はい、なんせあのここ50年マンションやからね、はい、いろんなところでそれよう、あ、よう閉まったな、
動きました。
いや、力してるわ。まあまあまあ、
ここ、ここ、あ、それもしあれやったらそっち動かしてもらってもいいよ、この椅子、椅子、はい、そっち動、あの、うん、そっちの方が座りやすかったら。
あ、ゆうちゃんの横にお母さんが来ました。
はい、まあ、というわけで、まあ、つぐみも入ってきたんで、
これいいですね。
またちょっとこの層の厚いお正月話ができるかなと。
もうあっちゅう間にあのお母さんの膝の上乗りまして、うん、仕事放棄したらあんど、お前ちゃんと仕事せえ。
何の話聞いてたんよ。
ここ座る？ここ座る？今あの下にあったかいのあるけど、これここ座る？
落ちとるやん。
落ちてるんか。落ちてるんか。
ちょっと熱いから。
ここ座ったらどうや？
はい、熱いから。
いや、今ね、そのあの孫の疑問シリーズの第4回目なんだけど、
あ
の、
どうぞどうぞ。
まああの食べ物をテーマにやってまして、で特にあの今お正月、まあ、文雄さんが何を好きやったかっていう、あ、じゃあつぐみに質問です。
ああ、
やって。
はい、つぐみちゃん。
はい。
何、あれ、あのことか。
あのこと。
あのつぐみちゃん、12月31日の次の日のこと知ってますか。
え、お正月。
おお、言えた。
お、それはもう合格です。
はい。
うん、いや、この子は言えへんかって、じゃあムズムズムズっとして。
ああ、そうなんですか。
え、ちょっと恥ずかしがってたんやな。
そうかもしれない。
お正月知らんかった。
知って。
でもさ、
どっちか言ったらクリスマスやったらさっと言うたような感じやったからね。
12月がさ、ま、うん、31日で終わるって知らんかった。
ああ、なるほどな。
それでか。
あ、それもしょうがないな。
まあ、しゃあない。
いや、プラスあれやん。正月のあの、好きなやつ。
ああ、これ、正月の好きなのもちょっと間違うだな、言いちゃうな。
いや、じゃなくて、ちょっと、つぐみさんに聞いてみてよ。
あ、つぐみさん、何か正月で好きなことっていうか、食べ物にいうか、何が待ち遠しかったんだ。
お正月の食べ物で一番好きなものは、うん、かまぼこです。
これやっぱりね、あの愛媛県なんで、
な、
海が近いからやっぱ魚介類になるんですよね。
あの辺はかまぼこの前で八幡浜なんかな。
そうですね、
もう日本一や言うてますよね、うん、あの辺ね、はい、あ、そりゃそうかもしれない。
お正月になると高くなるけど、
うん、
普通の普段売ってるものよりも歯ごたえがあるでしょ。
あ、そう、
なんええもん使ってんねんな、正月のかまぼこは。
待ち遠しかったよ。そうですか。僕はそういうかまぼこはなかったからね、当時はね、まあ琵琶湖というところで海に面してなかったから、
うん、
僕はもうね365日待ってた食べ物中がお餅なんですよ。
あ、
お餅はそうでもないつぐみちゃん、あんまりこだわってない。
お餅は
大好き。
うん、昔は結構好きでしたね。
ああ、そうかそうか。
お正月8つぐらい食べてました。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
もうなるほどね。
食いすぎてね、はい、嫌になって。
ああ、そうか。僕ももう食いすぎたっていうか、もう僕の体の 80% ぐらい餅やと思ってるんですけども。
なんじゃそれ。
いやいやいや、それでもまだ食いたいというね。あ、ありがとう、ゆうが。
それこそね、あっちの世界行っても餅食いたいぐらい。
そうそうそう、まあ、できたら何もいらんから。
餅の中で死にたいと思ってる。
餅の海に溺れたい。
そうですね。
溺れたいって溺れちゃ
った。うん、まあ、それこそ餅食ってね、喉詰まって死ぬのも本望やって思ってるかもしれない。
本当そうやね。
今年、まあ、来年気ぃつけや。
あ、ありがとう。いやいや、お前。
明日気ぃつけ。
予告するな、いらんこと。暗示かかるわな、今や。
まあ、というわけで、まあ、餅があったと。で、餅つきの話を今してもらってて、
うん、
12月28日、
うんうん、29日に着いたらあかんねやね、餅って。
あ、
苦しいって言うんですよ。
あ、
それこそ喉詰めるんかな、収穫した餅って。だから、まあ、そういう行事もピチッと決まってたわけ、何月何時何時するとかね。そんなんで、まあ、29日っていうのはまあこう待ち遠しいしね、
はい、
餅 の、 あの原料のもち米がまず美味しいんですよ、蒸したもち米が、
うん、
それからまたちょっと半月の餅っていうのがあって、はい、それがまた美味しいんやね、
うん、
半月の餅ってちょっと米粒が残ってる感じ。
そうそう、あれ、
あれ美味しいですね。
あれ美味しいやろ。あれすんじゃん多分好きやろ。あれはさ、あの米粒はな、
はい、
ほんまはあれは残ってるんで違うて、
はい、
あの普通の米を入れるわけだから
混ぜてるんですね。
うるち米とあのいわゆるもち米があってね、
はい、
まあ、意識的に作ってるんですけども、
はい、
まあ、中にはそら半月もあったかもわからないけどね、つぶのに途中やめたとかね。
私でもそのお餅が好きやったの。
ああ、なるほどなるほど。それはまあ
最初の田舎からもらってくるやつ。
ああ、そうか。やっぱりちょっとつぶみちゃん愛媛県人はそれにちょっと文化遅れとるな。
何でと遅れと
る。餅がやっぱりそんなあの邪道の餅が好きや言うたらいかん。
まあまあ、ね、京都から京都からだいぶ離れてるからやっぱりちょっと違った文化
も、もちろんもちろん
あると思
います、ね、もちろんそれはいいんやけどね、うん、やっぱり京都中華北陸やもな餅はな。
ああ、まあまあ確かに、
新潟富山福井のあたりのね、あの米の美味しいやつでね、なんぼ引っ張ってもギャー引っ張れて、子供の時にこう思い切りで両手伸ばしてもですね、まだ切れない餅、そんな餅をもう食べるんですよね。
それを28日につい
てついて
で正月に、
正月でもうそれからあとはもう餅だらけよね。
あ、
もう子供の子ど、まあ、大人は我慢しますけども、子供はもうそんな我慢できんわ、はい、何したって取りに行ってやる。もうあのそれこそ隠した飲んでも取ってきて餅食べてますよ。うんうんうん、だからそのお餅がとにかくまあ本当、まあ、
いやだから餅がめちゃくちゃ大事やってんな昔は、ほんまに大事やった。
そう、つぐみちゃんね、先ほどつぐみちゃんの年代はどうやったか分からんけど、僕ら正月の1日に年取ったんですよ。
さすがにつぐみさん、
それ聞いたことはあるけど、さすがに私は違う。
そうやって多そうだよな、あんたな、もう化石になっとるわそれな。まあまあ、ね、愛媛県からひょっとしたらそういう古い風習が残ってたかもわからんと思って聞いてみたんですけどね、だから年越しとかね、
はいはい、
いう言葉があって、
は
い、
年越しそば、
うん、そうやん、それなんで年越しか言うと、もちろん新しい年になんねんやけども、
はい、
まあ一つ言うてみたら年を取るというね。
お誕生日に食べるって。
そうそうそう、で誕生日中はなかった。ハッピーバースデーなんていうのはこれもうあんなだらけへんけど、まあやばい曲聞いたの高校になってからで、僕はもうとにかく正月1日に年取って、でまあ12月31日にいろいろ行事あんねんけども。
いや、ちょ、今ゆいがええこと言うたけど、年越しそば食うたんか。
年越しそばお盆とか習慣なかった。
あ、
これはどこの習慣やろね、京都の習慣かもわからない。うちの方滋賀県の少なくとも北部の方はそういう習慣なかったね。
あ、そうなんやね、
うん、あれも不思議な習慣でね、まあまあ何でも食うもんが好きやったし、そばも好きやったけど、まあそば自身がねほとんど食ったことなかった
けど、そばってどっちかやったら北陸のやつやろ。
そうです
よ、ね、まあ、新潟とかな、
そうそうそう、
長野県とかそば、
や
んか。
そうですよ、まあ近くやった
ら、ね、まあ、長野は北陸じゃないかもしれない。
今城のそばとかな、
そういう意見
もあるけど、僕とこはそばがなかったね。もう米一食やね。
あ、まあまあ滋賀県のあの場所っていうやっぱりね、
うん、
米の地帯やっていうのもあったかもしれないです
ね。まあまあそうかもしれないけどね、うん、まあそんなんで、
まあまあそれとあとお家の文化もあるから
ね。あ、まあまあまあそうやね、うんうん、まあどこまで行ったんか食べ物ね。
いや、もうあの一回大晦日に行って今。あの年越しそばの話にな
って
、でまた1月1日
そうやね、
で餅食
う
て、
そうね、雑煮を食べて、はい、まあ愛媛県はなんかどっか四国にはね、あんこの入った雑煮があるので。
あ、それ香川やな、確かな、香
川県でね、作ってみて。
そう、僕らあのよっちゃんとねやりましたけど、
ね、弟子でね、はい、多分出ると思うけど、
久米君とこあれですか、何出汁
で。僕のとこはね、もう白味噌。
あ、白味噌ね、
白味噌のドローンとした中に、まあ京都風やろね、
うん、京都風、
もう小芋とかあんなんがあって、うん、もう具を言うたらそれぐらいで、あとは餅ですよ。で上からね、バラバラっと鰹節ね、
あ、
カシャカシャカシャって音がする、あの鰹節のカンナみたいも、
はいは
い
は
い、僕もいまだに家にあったやつ持ってきて、ま、持ってますけども、
はい、
あれをバラバラともう浴びるほど振りかけてね、それを食うんですよ。
これ、ね、それでも今もなんか餅見えんぐらいに かつお節振りかけて、
ああ、まあ怒られたけどね、
その時の
もったいない言うて、
ああ記憶が
もったいないじゃん、かつお節がやっぱりそう簡単に手に入らへんからね、うん、まあそんなんでもうちびってちびってね1センチぐらいになるやつもある、もうちびかつお節をやるんですよね、
カンナみたいな、
そうそう、でそのカンナにかけるのが子供の仕事 で、僕はいつもその時になると爪を剥がしたりね、あの爪の先を切ったりして、
うわ痛いやつ、
痛いやつをね、しばらく正月からしばらくの間親指とかあんなところ包帯まで出た思ってますけどね、
うん、これあのつぐみさんのあれ田舎はどうなん、
丸のすまし、うん、丸餅のすまし、
そうか、すましっちゅうも気に入らんねん、
だから要するに白味噌やな、
味噌
は使うってことや、
白味噌はもう全然しなかった、
あの香川は確か白味噌やで、
あこはね、
うん、
だから愛媛はやっぱり東京ちゃうかな、
白味噌、香川、
香川白味噌やろ、
香川はあれやろ、あんころ餅でしょ、
で白味噌ちゃうか、う
ん、あんころ餅のすましやで、
あすましか、
すましか、それそこまで僕ちょっと分かってない、はいはい、あんころとしか覚えてないね、
うん、うんうん、もう私はよっちゃんが作る白味噌のお雑煮を食べた時、うん、衝撃でびっくりしました、
はあ、
これがお雑煮かと思って、
あそうかそうか、はい、ただよっちゃんはね、あのよっちゃんの雑煮っていうのはね、
お味噌
汁かと、僕とこの田舎とはちょっと違うんですよ、よっちゃん具が多すぎるね、
あ
もういろい
ろ
栄養のことを考えるんかしらんけど、なんかしらんけど白味噌と餅と鰹節だけでね、
はい、
一番栄光と私は状態になる、そこにごぼうのささぎりが入ったり
鶏肉入れたりとか三つ葉入れたりとか、で最終的には柚子入っとったりします、
いやいやもう あれは確かにね、あの、まあ、西洋風の栄養学から、まあ、
ちょっとスープシチューみたいな感じなのかな、
うん、そうや、もっと素朴なね、
そういえば思い出した、なんか話今途切れてしまったけど、
あの
東野さん、
お
う
おう
東野さんが
誰も分からん人の名前出して
川内長野の
ラジオやっとんねやろ、
川内
長野のね、おうおう、あのもうあの代々受け継いでる豪邸に住んでおられ
て、うん、ものすごい家ですね、
あの、
はい、その家
お正月のお味噌、あの、お雑煮だけは東野さんご主人が自ら、うん、もう 何代も前から受け継いできている、
はい、
あのお雑煮を作るそうなんですけど、その白味噌は、うん、お塩が全く入ってないんで、
それもまた面白いね、
はい、
めっちゃ甘いってこと、
え、うんし、うん、
あ砂糖が入
る、味がだから基本ないんの、
ああ色だ、
だけどおかしいな、塩味噌作る時に塩絶対入りますもんね、
発酵せ
んしだしを取らへんのかな、あ違う、そうだしを取らないです、すいません、
だしが
だしなくてほんまに水からやるそうなんです、だから正直気の抜けたような味らしいんですけど、それがもう何代も前から受け継がれている、
そういう伝統やね、
お雑煮で、それはもうお餅と小芋だけ、
ああなるほどね、まあいろいろあんねんね、これもね言い出したらまあ本が出てるぐらいやからね、とにかくまあそんなんで、餅と味噌とかつお節で食べるという、
うんうん、
ね、ゆいはな、まあ餅好きか、あよかった、そうか、まあこれ孫もの目で餅が嫌い言うたらどないしようかと思ってるか餅のどんな食べ方がいいんや、
うん、僕らブシューって言って、あおーって言
って何その顔
それ焼き餅か、それ
俺思ったみたいな顔して
味は何なんそれ、
え
何味なの、海
苔、
あ、海苔な、
安
倍川みたいな感じとか、
海苔ビチューって巻いて、
あのあれか、
砂糖の
醤油につけて海苔巻いて食べるやつ、
あ、
いやそれでね、おもろかったさっきのよっちゃんに、
よっちゃんね、
まあ、ちょっと山上がりで今出演はしてませんけども、はいはい、正月何食べたって聞いたんですよね、はい、びっくりしたね、これね、ハンバーグとかね、
ほう、
それからですね、シチューとか、
ほう、
カレーとかオムレツとか、とんかつとか、でカニチューが入って、ちょっとまあちょっとこれは
輪が入った
輪が入ったんやけど、ほとんど用でしょ、
ほとんど用ですね、うん、それ私よりも用ですね、
ほんまに年はあんたよりずっと上やけどな、
あけどカニはもしかしてじいちゃんかもしれないな、
あまあまあね、あ
の陽花の方ですかね、
兵庫県の北陸やないね、
兵庫県の
ね、
まあ、どっちかというと日本
海霞の方のね、
そうそう、まあまあ霞、うん、ちょっと離れとんねんけどな、
う
ん、
まあまあそうやね、う
ん、ただハンバーグとかとんかつは多分じいさんの方なかったと思うからな、
なんてない、ほんでそれまあすき焼きがね、はいはい、あったりしてということで、正月から肉食うわけですよ、
へえ。あんまりじゃあおせちを作らないお家やったんですかね、
う
ん、
おせちは作ったらしいけど雑煮とかいうのはちょっと作らんような伝統の家やったみたいな、はい、お母さんはなんかもう若い時から料理学校行ってたとか言ってね、
そうそうそう、
なんかそんな言うてましたから、
まあ、家から見たらひいばあちゃんなん
で、そうそう、その日その元のひいばあちゃんもそういう割と、まあ、豊中の人とか大阪のこの辺の人やから、はい、まあ、はい、モダンやったんかもしれませんね。まあ、だから同じ正月でもいろいろあんやなと思うけども、僕はもうとにかく餅なしでは考えられない、
まあ、白味噌の雑煮、餅のたっぷり
と、まあ、せいぜいまあ小芋がポロンと白い小芋が出てきて、かつお節をバラッとかけて、うん、人の10倍ほどかけてかつお節のとの餅の楽しみというような食べ方やわね、はい。まあ、それとまあゆい、もうちょっといいか、もうちょい行こうか。正月ゆい、正月はどんなもん食ってんに、通訳してくれ。
おせち。
あ、おせちか。なるほど。おせちがやっぱ、いや、あれだけ通信販売とかな。
だって、うん、あれは、カジノコいくらいっぱい入ってるもん。
高いもんばっかり言ったな。
もうね、いくらとカジノコが何よりも好きで。
変わっとる、
まあ、あの、おせち関係ないしに、くら寿司行ったらいつも、もういくらを食いまくるっていうね。くら寿司でもまあいくらはねあんま入ってないんで、いくらしか食べない。で正月になったらもう数の子、数の子のあのポリポリ感。
なんと、なんと。
食感も好きやし味も好きやし。
あ、そう。
もう今でもなんかもう倒れそうになっとるやん、もう。
あ、もうなんかかなりこうちょっと面白い顔になってきて、数の子食べてるグッズ。
ラジオなんでね見せれないですけど。
いや、それはつぐみちゃんのあれか、伝統か。
数の子、まあ数の子は確かにおせちの中入ってますね。
ああ、まあ、おせち注文もなかったよ俺らは。
へえ、
うん、おせちなんてそんな言葉も聞いたことなかったし、そう、煮目とかね、うん、お煮目とかいうのもあったんですけども、 あんな何かこう、まあ、あれ京都の文化、まあ、江戸の文化かな、あれはな、よう分からんねんけども、あんなんなかった。
いや、ただ単に貧乏やっただけちゃうか。
いや、それも言われてみるとちょっと頭が。
まあまあ、それとやっぱ戦争前後やから。
戦争
は全て戦争が悪い。
貧乏もあるけど、うん、戦争もあったな。
だからもしかしたらそのね、地元のお金持ちの家とかは、
あ、そうやね、
ちゃんと食うてはったんかも。
そうかもしれない。それはそのね、あの愛想の、
ね、大津の方行ったらね、
そういうこと
ね。ええもん食うてはったかもしれないし。
それとね、ほんまに食べ物でゆうちゃんね、うん、最近びっくりするのはね、牛乳とかね。
はいはい。
あるいはね、ここにもちょっとメモ先としてんやけどの卵とかね、
卵ね、
まあ、だいたい冷蔵庫ちが僕らないわな全然、はいはい、まあ、洗濯機ももちろ
ん
なかった
んで、
はい、
雪運んでなんか冷蔵庫の代わり
に、おお、そうやね、それもあったね、そういう家もあったけど、それもうちはなかったからね、まあ、その代わり移動っていうのがあって、いつも14度ぐらい、夏も夏になると冷たい、冬になって湯気のある湯水がうちはあったんですけどね、それがまあ冷蔵庫の代わりで水気冷やしたりしてたんやけども、はい、要は先ほど言ったのその何言ってたの、
牛乳卵、
うん、これがね、あの今と違ってなかなか食べられなかったね。
あ、
牛乳なんというのはね、牛乳も卵もこれね、病気の見舞いに持っていくもんですよ。
あ
の人ちょっともう怪しいでとかね、ちょっと行きそうやとか言うた時に
10秒そんなだいぶそれやばい人やな、それ、ね、だいぶやばい人や、
まあ、俺
もうちょい風ぐらいの人だったと、
まあ、風はこの牛乳も持っていかない、ね、うん、
あ、持っていかない、
そう、それは卵
も持っていかない、そんなもん持ってい
かない、貴重な品でね、牛乳って言わんかったね、牛乳言うたんです。
あ、まあまあ父って読めんこともないわな、
そうだ、この方がよう分かるわな、
まあ、まあ間違いはないですね、
間違いない、牛父とかな、
牛父って言う
てね、
牛父な、
あ、それや、
父牛な、
やっぱりこっち俺のが正しいかも分かる、牛乳よりもね、
うん、
でそれ鈴木牧場っちゅうのがあって、その牧場を向いてわざわざ、まあ、拝み倒して、
はい、
大津の日赤病院に誰々が入院して、はい、かなりもう渋滞になってきたので、はい、この辺で牛乳でね、
はい、
力をつけたいので悪いけど絞り立てを譲ってくださいということで、まあ一生瓶に半分ぐらい売ってもうて、それを高弱鉄道いうので親父がもう抱くようにして持って行って、
時速30キロぐらいしか出んかったね、トロトロ列車ですけど、そう
で大津の日赤病院行って、はい、まあ、死ぬ前にいっぺん牛乳で元気つけてもらおうというようなことをよ話聞いたね、まあ、あの人もぼちぼちやからね、牛乳と卵持っていく方、
あれバナナはどうやって
ん、バナナなんちゅうのは僕食べたん、あれ中学校3年ぐらいからかな、あんなうまいもんがあるか、
京都行ってからやね、だから
京都行ってから、田舎ではね1回だけ食べたこと
ある、高島にはバナナ、
乾燥バナナ、
あ、ドライフルーツの。
ドライフルーツ、ええかこれドライフルーツ。
まあ言うたら干し柿みたいなもんやな。
まあまあ汚いね、うん、棒みたいなもんがあって、それでももう気絶ぐらいびっくりしたもんね、美味しいって。
あ、
うん、でそれは京都行ってあんなもんが食べられてね、やっぱ京都ってえらいとこやなと思ったね。なんか俺なんかちょっとなんかこう、
いやこれ貴重な話やで、ほんまに
貴重っていうか、
うん、今ねどれでも簡単に食べれて、朝飯なんか、ね、フレンチトースト卵入れたりとか、
そんなフレンチ、ね、そう聞いた、まあまあ、せやね、その代わりまあね、皆さん大好きなあの船寿司がね、僕のところの、
はい、いやいやいや、
まあよかった、
いい方がいいんじゃないの、
船寿司食べたことあったっけ、
わかんないの、
まあ、あるんやけどね、
臭いやつやね、
うん、この前僕のぬか漬けの匂いを聞いて、
はいはい、
聞いてもらったの、はいはい、子供の時の匂いってね、もう強烈に後を響くんですよね。だから一生多分ゆいちゃんの頭の中であのぬか漬けの匂いがあって、あれを匂い
どうやパイナップルの、
うん、パイナップル、いや、その混ぜてる、
はい、
私が作ってるとこ、はいはい、彼女が来てくれて、ね、はい、あの塊をずっと鼻のとこを持っていって嗅いでもらったんですけどね、はい、まあ僕の伝統がそこ行ったなと思って喜んでる。
じゃあ今度船寿司を匂わせな
あ、船寿司はね ありますよ。ただもう10年ぐらい食べてへんやつやから、果たしてこれがどうなるか。
いや食わん方がいいと思う、それ、
うん、いやそうだけど、なんかそういうのあるんでしょ、船寿司の10年ものとか、
ああ、あるある
あるあるあるんですよね、
うん、
まあ、まあ、ドロドロ、
まあけど保存方法やろそれは。
つむちゃんよかったら、あれでうちの冷凍庫に。
いや、あの年越され、それこそ、それこそ年越され、つむみに
食わさなあかん言うて、ね、
いや
もうずっと残してね、
やめとこやめとこ。まあつむみさんは結構チーズとか臭いの好きやから、
そうそうそう、やはり変なもの好きな人間やからな。これやっぱり食べさせておかなかった。よっちゃんもいつもつぐみちゃんにこれあげるって言って、もうひなびてしもてね、スルメのね、あのもう乾燥したやつをね、
船かなんか分から
へん、ね、10年ぐらいね、あの寿司の中で発酵させたみたいな色してるわ。
へ
ー、これはすごいね、匂いももうカーってきてる。
へー、
それなんか日本酒とかと合いそうちゃうか、もしかしたら、うん、赤ワインとかどうやった
。いやいや絶対合わ
ない。合わんか。え、それ何、あの、
いや、それがね、
いや、フラ寿司はいつ食べた
ん。いや、正月や。
あ、
正月のごちそうですよ。ほんで家で作るわけで、これをね。
え、あ、そう、
うんうんうん、あの うちの今のって何回も結婚してるけど、嫁はよっちゃんがおるやん、あれもあの人もできるんですよ、船寿司。うんうん、
あ、
僕の食べたのは母の船寿司です。
あ、
うん、船を凍ってきてから、
うん、
まあ腹をね裂いたらあかんから、うん、エラのところから手突っ込んで、
うんうん、
中の内臓をこう引きずり出しながらですね、まあ子供だけを残して、うん、浮き袋とか全部、うん、ここからこうやって、
エラ、エラからね、
エラの間から取るという、まあ、独特の作り方で、ご飯を炊いてその中に漬け込んでね、というような、まあそれも船寿司も普通の船寿司だとカス漬けっていうのになって、あんまり、はい、臭い匂いしないんですよね、はい、我々のはカス漬けやない船寿司で、それをまあ今も10年ぐらい保存して、つぐみちゃん用のがあるから、よかったら食べてもら
えます。じゃあ、その、まあ、船寿司はね、皆さんあんまり一般的じゃない
かもしれ
ないですけど、
まあね、
はい、正月に食べたもんつったら、
はい、
まあ、お雑煮と、
はい、
であとはなんか例えば棒だら、
棒だら、
とあと黒豆、
あ、用意してんな、
グータラ、
あとはすぐき、すぐきやったっ
け、すぐきじゃないね、僕はよく使ったのはですね、これね、かす、あの、あ、麹漬けという、
麹漬け、
うん、あ、かぶらと、
あ、
にしん、
にしん、
なんかあれなんとか寿司というらしい、金沢あたりで、はいはいはい、あれ北陸独特の味のあるもんで、
あ、
これはねもうなんぼでも食べられんねん、
あ、
辛いとか、
あ、とかいっぱいあったん、それは、
あったあった、
これとして、
結局それはあった、とニシンはもう捨てるだったからね、
あ、
で数の子なんかも何の値打ちもないもんで、
あ、
当時はね、
贅沢な話です
ね、贅沢じゃね、タケノコなんちはもう子供のおやつにもならなかったもんね、たくさんもらって、
バケツ
でいっぱいタケノコもらってましたよ、うん、いや、でもう出まくるんですよ、バンバンバンバン、
あ、
いや、例えば今見たよっちゃんの
タケノコちゃうわ、まったけや、
あ、まったけ
ね、あ、まったけ聞きますね、うん、昔はもう、
あんなもん、
まったけだらけやった
よ、そう、もう靴で踏んでたもんね、下駄で踏んでた、それこそね、うんうん、まあまあどこまで行った
か、だから肉料理は出んかったんや、
肉っちゅうのはだからないねん、これは、まあ、年に2回ぐらいね、すき焼きがあんねんね、
あ、それは正月と、
まあ、正月はあんまり肉なかったね、
あ、じゃあ大晦日か、
大晦日じゃなしに、
お盆、
盆もなかった、2月か3月頃と、
はい、
5月頃ちゃうかな、5月に、僕は5月の8日に大溝祭りっていう祭りがあったから、この時は ひょっとしたらすき焼きが食えるかもしれんと思って、これも僕にとってはもうねずっと願いてたことですよね、正月の餅みたいなもんで。
ということはまあ一ちゃん年に一番寒い2月とでこれから暑なるぞっていう、うんまあまあ、5月6月、ま
あ、お祭り湯があってね、
まあその時に
すき焼き、
すき焼き食べれた。
そうそうそう、
なるほどね、
う
んうん、はいはい、まあ、他に何かありますか。
他ですね、まあ赤飯な、それと
赤飯、
あ、これはもう正月ね、それとサバ寿司、ね、好きか好きか赤飯、うん、
好きやない、
好き
やん。お前ちょっとこのちっちゃい子供にしては変わった好みやね、この子ね。
何でも食いますからね、ゆいは。
ピーマン大好き。
うわ、ピーマン嫌いな子
けど、しいたけは
大好き、
好きになった。
この間食べれるようになった。
ああそうかそうか。
あの前もは
前々食えんかったよな、なんかと食感があかんかったらし
い。食感か
やっぱりあのか数の子とか好きやからね。
ああなるほど。
ああいうグニュッとしたのはダメなんですよ。
ああ、どっちか塩気もんが好きなんちょっと、
ね、いや塩気もんとかね、歯ごたえのあるもんが好きなんですよ。
ああそうかそうか、
コリコリとかプチプチとか。
もうそれともう一つ、まあ思い出といえばサバ寿司やね、僕は。
ああサバ寿司ね、
うん、サバ寿司ね。
これがあの滋賀県はね、はい、サバが取れないっていうか海がないから、はい、オバマっていう、はい、その、はい、う
ん、福井県の、
福井県の前、今でもサバの焼きサバの名所ですよね、はいはい、飛行機の中でよう焼きサバの、はい、機内食出ました。あれオバマばっかり行った
んですけど、オバマ大統領で有名なところ、
そこから、まあ、サバを買ってきて、うん、サバ寿司と、これも正月の、正月じゃん、これはね5月の祭りの時、赤飯と、
うん、
もうあの
サバ寿司と、
サバ寿司と、そしてあのね、ビワマスという、僕は飴のお湯ってやけどね、これの刺身、はい、これ固有種で琵琶湖だけしかおらん、まあ、鮭からの魚なんですけどね、これがまたね、まあ、人によったら生臭くて食べられへんようやけど、まあ、
川魚やからな、川とか湖やからな、
うんうん、僕らはもうあの生臭っていうのはまあ美味の象徴で、あれがないとちょっとね、なめのじゃないなと。それとまたその子供がこんな大きなプチプチした子供なんですよ、それをまあツルツルとね、今のイクラみたいな感じやね、生イクラ、これがその雨の音という腹の中にいっぱいあるんですよ、5月頃、
うん、
これがちょうど正月と重なって、正月は祭りと重なってね、
はい、
もう本当最高でしたね、
うん、でその時もあれやろ、紅白餅とか食べとったやろ。
まあまあ餅、祭りやから、ね、
祭りの時
ね、祭りだった、あった、まあ、家で着いたのもしかしね、不思議なことに正月の前だけやったね。
ああ、そうか、
これはどっかから買ったのかもらったのかしたいと思いますわ。
うん、
まあそれはもうこの餅についてはもう、かき餅とか、もうあのひし餅とか、あるいはそのなんか棒餅とかね、はい、もういろいろタイプ、こんな大きいのか小さいのか、はい、棒みたいなのとか、もうさまざま餅がありましたね。
切り餅は、
うん、切り餅
ばっか、あれ美味しいですよね、これ棒みたいな、はい、長いのをこう、
そうそうそうそう、
でちょっと焼いて食べて、
そう
です、ね、大豆が入ってる。
ああ、
いやもうね、文岡に入ったらあかんねん
そんな
ん、いやいや別にうまい、うまいとは思うけどな、そういうやつも
僕はもう全白
マスタラ
で伸びる。
ああ、
もう
最近の餅伸びませんよね。
いや それ安もんやから。
ああ、
あの
もなんか違う、なんか原料見たら加工でんぷんっていうのが入ってるんですよ。それでですかね、 100% のやつやったら伸びるんですよね、
うん、100% でもいろいろ地域によってね、伸び方が違うわね。やっぱり伸びるのはやっぱり新潟に負けるね。
へ、やっぱ、ね、お米の種類ですかね。
そうやろうね、米の種類とか水とか、あの北陸の餅はもうめちゃくちゃうまいね、やっぱり。ちょっとね、滋賀県はあれに比べると落ちると思うわ。同じ北陸でも橋の方やから。
あの米はどうやったんや、白米は。
白米は
あったんか、あの
戦争中はね、こ、うん、るとこいっぱいあって。
お、戦争中は、
うん、これ戦後マックワーサーっていうのが来たやんか。
あ、元帥な、
あの元帥、あの、うん、コーンパイプ飲んで、あの、うん、DC さんがなんかから降りてくる写真が有名やけどもあのおっさんが、
あいつが来てから、
僕とかまあどっちか言ったら小さい規模やったけど地主階級やって
ん、うんうんうん、
階級っていうのは変な言い方やけど、
うんうん、
それ地主階級は農地開放っていうのがあってね、
はい、
あの皆さん、あのお百姓さんの方に全部農地を開放してあげなさいと、
うんうん、
いうことで、あの僕とこなんかその親父も農業は知らん、母親も農業は知らんということだけど、土地は持ってたわけですよ、ね、
うんうん、
これで土地から上がってくる年貢っていうのが入ってきたから、
はい、まあ、いわゆるあの家賃ですね。
まあまあそうやね、まあ、あの取り過ぎやとかいろいろ問題があったんですけど、うん、そんなのアメリカがバーンとやめさせてくれて、うちの親なんかマクワーサーなんかもう本当にね、芝居たろかっていうぐらい綺麗だったよね、
うんう
ん、そんなんで、そ戦争中はね結構ね、あの米は甘そうだった。戦争
終わってから
、うん、これ今度お百姓さんが必要ならってね、もう全然分けてくれへんとかいうことで、よくあのさつまいものつるをご飯に入れたりね、
うん、
しながら生き延びたという記憶はありますけど、 まあ、それでも僕らはマシやって、疎開に来た子供、まあ、同級生ぐらいの子供さんなんか本当に弁当も持ってきられんでね、うん、芋だけをかじってたり。
やっぱあれか、大阪から
大阪が多かったね、京都も結構多かったね。
京都が多かった、
うんうん、それをまたいじめる人がおってね、うん、僕はまあ力強かったらそいつ本当に殺したるかいなと思ってんけども、うん、残念ながら脆弱やったもんで、
まあ、学校もあんま行かんかったしな、
うん、まあまあ学校もそれで行かんかったかもかな、ね、まあ、学校はほとんど
魚と一緒
に遊んどって
鴨川でね。
そうやね、
はい、
あ、鴨川じゃ小田川や、
小田川か、うんうん、まあ、鴨川もあるけどな、
はいはい、はい、ゆいがもうつけんなか潜っとるやん、
もうそろそろ終わりか。
そうやね、
もうこれゆいのゆいがほとんど出てこなかったからな、まあ、今回はな、
つぐみちゃんとな、はい、てっぺん以下との忘年会やな、これ。
そうやね、そうやね、
ゆい、どこにおんねん。
今スタジオの机の下でゴロゴロ、
お前足が見えたよ、お前この靴下、お前靴下履いとんな、
はい、じゃあいい、最後に出てこようか、もう今年最後のリスナーさんに挨拶しとこうか、
はい、
はいはい、というわけでね、
出ておいで、
孫の疑問シリーズ第4回目は、まあ、主に餅の話やったんですけど、す、ね、まあ、お正月何食べてたかとか、
はい、まあ、皆さんの意見も聞きたい、意見というか感想というか、そうです、ね、皆さんの体験談も聞きたいね。
さすがにこのラジオ聞いてある方で疎開された方はそうはいてないかもしれないんですけど、いやいや、まあ、もしかしたら文雄君よりももうちょっと年上の、ね、
うん、
方とか聞いてたら、よかったらお便り欲しいなと思います。
疎開は本当に悲惨やったね。
うん、
もう本当に未だになんか僕はもう疎開の側からしたら反対側に住んでた人間やけども、
うん、
僕自身はいたずらもしなかった、いじめも一切しなかったけど、うん、未だにあの人らに対してね、頭が上がらんっていうのが、悪いことしたなという気持ちがもうぐっとこう、まあ、原体験の罪の意識みたいなもんで時々悩ませる時がありますね。
2020年最後に罪の懺悔がありました。
まあ、しばらくもうちょっと行きますけど、
わかりました、はいはい、じゃあ、文雄君は、まあ、明日から餅を喉に詰めないこと
を、ね、
注意してほしいなと思います。で、僕らもね、また美味しい餅が食べれるんかなっていうことを期待しながらですね、はい、このシリーズは締めさせて、シリーズというかこのコーナー締めさせて、
ね、
まだね、まあ、来年以降も、うん、孫の疑問シリーズちょくちょくやっていきます
ね。だから、まあ、本当でしたら本当か嘘か調べて、ゆうちゃんは正月1日に1歳年取るわけですよね、
はい、
で皆さんもそうで、
はい、うん、あんま取りたないな俺らはな。
わしなんかもう一歩一歩危ないとこ行っとるよな。
そうですね、はいはい、というわけで孫の疑問シリーズでございました。また、来年もこのシリーズよろしくお願いします、
ね、
今日のはい、ゲストゆい、そして飛び入りゲストつぐみでした、
はい、
ありがとう、
ありがとうございました、よく来てくれました、よく開けるぞ、ゆいどり。